よく私たちも耳にする再帯血、そして骨髄、先生なかなか提供者が増えていかないとするならば、先生はどういうところを PR してくださるでしょう。
提供者はむしろどんどんどんどん今増えていってて、
骨髄の提供とか、何をするの、骨髄って取るの、はい、みたいな、その後移植とかになるとどうするんだろうとか、骨髄の移植について、
提供っていうことでいうと、何をするかというと、全身麻酔の手術を1日受けて、骨液っていうのを例えば 500cc とか 600cc とかそういうのを取るんですね。
骨髄液というのはどこに、
骨の中、骨盤の中ですね。骨髄液というのがそこに、血を作っている場所がそこにあるので、そこから骨髄液というのを手術して、取ってきます。
全身麻酔をして、
はい、例えばさっき の診断つける時の骨髄選手という検査であれば、せいぜい取る骨髄液の量が 1cc か 2cc ぐらいなんで、外来で局所麻酔だけで終わった後はすぐお家帰れてというようなことでできるんですけども、これを移植となるとやっぱり 600cc とか多いとも 1000cc 近く取る場合があるので、そういった場合には全身麻酔をかけないとちょっと取れないんですね。
よく意思表示ということで提供しますよという、ドナーにまず申し込むと、最初の何か軽く骨髄液を取って、ということはするんですか。
それはしないですね。非血縁者間の骨髄移植を目的とした骨髄バンクにまずは登録して、健康状態に問題ないかというところを採血も含めてチェックだと思います。
そうですか、よく型があった合わない、弟だったのにダメだったとかっていうのはどういうことなんですか。
ですね、我々がよく血液型占いじゃないですけども、A 型 B 型 O 型 AB 型っていうのは赤血球の血液型であって、骨髄移植の場合に型が合うというのは白血球の型なんですね。
そうなんですか。
白血球の方の場合は赤血球と違ってもう何千種類という方が HLA の ABCDR と、4つの場所を見るんですけども、そこが全部で6つ8つのうちどのぐらい合ってるかってところを見なきゃならなくて、血縁者のドナーさん兄弟間でいうと合う確率は4分の1なんですね。で非血縁者間になるともっとこれが格段にも少ない確率になって、ただ何万人も何千人も骨髄バンクに登録していると白血球の方が合っているという方が出現してくるんですね。
なるほど。そういったその血液の型というところで合う、合わないという。
そうですね、白血球の型が合ってないといわゆる拒絶反応が強く出てしまって骨髄移植治療がうまくいかなくなってしまうんですね。で必ず、血縁ドナーさんでも白血球の型が合ってる方を選びますし、非血縁者の骨髄移植の場合も HLA の今言った8つしっかり調べて合ってるドナーさんを選びますね。
で恐怖感っていうのが提供者の方にもあるようなんですけれども、提供者の体の負担ですとか、そういった面はいかがなんですか。
ドナーさんの安全性っていうのはこれはもう必ず保証されなきゃならない問題で、そこはですね、非常にもう慎重にドナーさんの健康状態というのはチェックして、さらにその後も骨髄を取った後もですね、問題ないかってことは結構長期にフォローしたりします。
そうですか。はい、輸血で血を抜くぐらいに回復力はあるんですか。
ですね、多くの方が骨髄をじゃあ取ってしまうと血球が減ってしまうんじゃないかっていう、ドナーさん心配することがあるんですけども、ほとんどそれはなくて、1ヶ月以内にぐんと減ることもなく正常な値で推移していくことが多いですし、必ずうんと減ってないかっていうところをチェックいたしますし、あと要は骨髄を採取するっていうのは全身麻酔をかけて、骨髄液をいっぱい取ってくる、出血してしまうというのと同じことだと思うんですよね。で必ず今骨髄採取だけじゃなくていろんな手術、出血を伴うような手術というのは自己血の貯血といって、手術を受けられる前に必ずご自身の赤血球を取って保存しておいて、それを手術の時に戻してあげながら、骨髄採取なんかにおいてもそういったことを行います。
そうですか。では先生、もう一つ再帯血という部分なんですけれども、こちらは
造血幹細胞っていうのは血液の種みたいな細胞、白血球、赤血球、血小板が骨髄で作られるんですけども、それの大元となる種みたいな細胞があるんですね。 でそういった種の細胞を骨髄を丸ごといっぱい取ってくればそこに幹細胞が、まあ、一定の確率で含まれてますし、さらに再対決でいうと赤ちゃんのいわゆるへその緒のとこにそういう造血幹細胞ってものがいっぱい含まれてるっていうことが最近分かってきたんですね。最近といってもだいぶ前ですけども、でそれで、まあ、再対決を、造血幹細胞の幹細胞の移植ソース源として、まあ、使えるってことが、まあ、分かってきて、そういったものを使うようになってきております。で血縁ドナーさんでドナーさんがいなかったり、あと非血縁の、骨髄バンクを探してもドナーさんがいない場合でも、再対決の場合にはもっとこういっぱい、まあ、探せて、非血縁者もしくは血縁者でいうと、さっき言ったあの8個の抗原、白血球の方の8個の場所の、まあ、ほとんどが合ってないと厳しいんですけども、再対決の場合はまあ、4個ぐらい合ってれば移植ができるんですね。で非血縁や血縁のドナーソースを探すよりも探しやすいという利点があります。ただメリットばかりではなくて、どうしても赤ちゃんのへその緒のとこにある幹細胞ですから、細胞の数が非常に少ないんですね。でお子様とか小児の患者さんとか、体が比較的小さい患者さんの移植には向いてるところはあるんですけども、割と体の大きい男性の方とかには細胞数が足りなくてちょっと使えないような場合もあります。
やはり患者の皆さんがその後どういうふうに復帰できるかっていうのは、またこれもまた長い付き合いというんでしょうか、かと思うんですけど、その辺はいかがですか。
血液の病気が昔だったらなかなか治癒することも難しかったような症例もたくさん、まあ治ったり治らなくても長期にかなりよくコントロールできるような時代になってきて、もう一つの課題として、患者さんのまあ、社会復帰であったり、まあ、学生さんであれば学校への復帰であったり、そういったまあ元の生活に戻るというもう一つの重大な課題があると思います。
やはりその術後というのはどうなんですか。やはりしばらくはそういう、
骨髄移植を行う上で、まあ、手術というのは取ってきた骨髄液を患者さんに輸注してあげると。重要なのはその日だけではなくて、そこに骨髄移植をするまでの前処置といって、強い抗がん剤治療しなきゃならないし、それから移植してそれで終わりではなくて、そこからドナーさんの幹細胞が生着するまで、そして今度生着してからいろいろ拒絶反応であり感染症であったり、いろんな合併症が起こりうるんですね。で骨髄移植をするデイゼロ、その日だけではなくて、その後の合併症管理にやっぱり100日なり、長いともっともう半年なり1年なりかかる場合があります。でそこも含めていろんな移植後の合併症をしっかりと適切にコントロールしなきゃならないという点があります。
なるほど。ということは完全治癒またはコントロールしながら長いお付き合いになっている方、さまざま患者様にもそのタイプがある。
そうですね、
そういう方々をサポートしているということなんですね。
は
い、
まあ、移植後に白血病の再発がないかってことをフォローしながら、合併症でご本人が困ってないかってところもフォローしながら、一番いいのはもう合併症も何もなく白血病の再発も何もなくというパターンが一番いいですし、逆に白血病の再発はないけども合併症で困ってしまう場合は、それはしっかりとコントロールが必要ですし、様々です。
なるほど。血液腫瘍内科の場合は他科との連携っていうんでしょうか、お医者さんの連携は、
大変重要なところで、血液内科だけで血液内科の治療っていうのはやっぱりできなくて、いろいろ例えば診断をつけるときに外科の先生にお願いして、そういう組織を取ってもらって、さらに病理の先生に病理診断をしてもらって連携を取ることも多いですし、あといろんな合併症ですね、支持療法がいろいろ進化してきてはいますけども、いろいろ経過中に消化管の合併症であったり、呼吸器系の合併症であったり、循環器系の合併症であったり、さまざまな臓器の合併症を起こすことがあるので、そういった時に決して我々だけで治療しないで、各科の専門の先生にですね、相談しながら治療しています。
どうですか、はい、先生、血液腫瘍内科という、まあ、本当にこう難しいポジションで活躍なさっている小宅先生から、何か日頃感じていたり、こう皆さんにお伝えしたいことというのはありませんか。
そうですね、抗がん剤治療なり、造血幹細胞移植の治療はやっぱり格段にいろいろ治療法も含めて成績が向上しておりますので、まあ、患者さんと今後もですね、一緒にしっかり病気の治癒とですね、社会復帰に向けて取り組んでいきたいと思います。一方でなかなか造血幹細胞移植、化学療法も含めてなかなか全国的に医師不足ですけども、この主要領域が若い先生が決して多くはないので、たくさんのがん治療に興味を持った先生がですね、この領域で活躍されることを願っております。